皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2009年11月27日金曜日、週刊自閉症ニュース第113号スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。毎日新聞11月25日のニュースです。特別支援学級教員が足りない、児童生徒8人編成基準で急増、親が手厚さ期待、文科省。障害を抱えて特別支援教育を受ける児童生徒が急増し、教員数の確保が難しくなっている実態が文部科学省のまとめで分かりました。今年度までの4年間で公立小中学校の通常学級在籍者は21万5千人減りましたが、特別支援学級学校の生徒児童は逆に4万7千人増えました。通常学級は40人、特別支援学級は8人と、法定の学級編成基準が大きく異なるため、少子化でも学級数は増え続けています。特別支援教育は2006年の学校教育法改正で位置づけられ、特別支援学級と特別支援学校の在籍者数は昨年度までの15年で 1.6 倍となっており、中学では 1.4 倍となっています。通常学級から別の教室に通い、通級指導を受ける児童生徒が急増しています。昨年度は93年度の4倍に達し、対応する教員の不足が問題となっています。中国新聞11月24日のニュースです。閉所の保育所を福祉施設に、広島。広島県世羅町が3月末に閉所した保育所を、自閉症など発達障害のある子どもを療育する児童デイサービス事業にリニューアルする準備を進めています。町内にはこれまで児童デイサービス事業所はなく、発達障害児を持つ保護者から設置の要望が出ていました。町内では23人が障害者自立支援法に基づく児童デイサービスの支給決定を受けていますが、多くは尾道市や東広島市の施設に通所しているのが現状です。福祉施設は来春開所予定で、施設を運営する事業者を11月24日から募集します。西日本新聞11月16日のニュースです。自宅に発達障害児、無料相談所を開設。元教授と元保育士、太宰府市の古関夫妻。福岡。福岡県太宰府市の元大学教授古関康之さん74歳と、妻の元保育士節子さん66歳が11月19日、自閉症や注意欠陥多動性障害 ADHD など発達障害の子どもとその親を中心に支援する発達相談クリニックを自宅に開きます。九州各地で発達障害児の発達援助を続けてきた夫妻が、地元に貢献したいと相談には全て無料で応じるものです。夫婦はライフワークとして地元の親子を密接に支援したいと、今回の相談機関を新設。1歳半から未就学児を対象に、発達が遅れている、育てにくいなどの悩みに原則面談で応じます。これまでの研究実践から、生活リズムや食生活の改善など家庭でできる対処法を助言します。朝日コム 11月18日のニュースです。自閉症児の架け橋に学生ら交流、鹿児島。鹿児島大教育学部の学生らが月に一度自閉症の子どもたちとつぼみ学級の場で交流を深めています。参加する学生の多くが教師の卵で、つぼみ学級での経験を将来に生かそうと熱心な活動です。鹿児島県内では発達障害者の専門家が慢性的に不足しており、関係者は少しでも携わってくれることが啓発になると喜んでいます。つぼみ学級は鹿児島県自閉症協会が1974年に作った交流の場。親が会合を開く際に自閉症児の面倒を見る形で月に一度開かれ、そこに学生がスタッフとして参加しているものです。同協会に所属する3歳から20代の自閉症の子どもたちの面倒を見るほか、春と夏には親元を離れる宿泊キャンプに一緒に行く活動もしています。CNN ジャパン11月25日のニュースです。発達障害の13歳少年、ニューヨーク地下鉄さまよい11日無事に保護。アメリカニューヨーク市内の地下鉄で10月アスペルガ症候群の13歳の少年が11日間にわたってさまよった後、無事に保護されていたことが明らかになりました。両親は息子が姿を消してすぐに警察に駆け込みましたが、適切な対応を取ってもらえなかったと憤慨しています。アスペルガー症候群と診断されているフランシスコ君13歳は10月15日学校で問題に巻き込まれたと思い込んで姿を消したといいます。母親のガルシアさんはすぐに警察に連絡、しかし真剣に探そうとしない警察の態度を見て、夫と共にポスターやチラシを手作りし、近所や多くの人々が集まる場所、地下鉄の駅などで配りました。このチラシを受け取った交通警官が駅付近でフランシスコ君を発見、怪我もなく無事だったといいます。ガルシアさんによると、フランシスコ君は姿を消した時と同じ服装で見つかりました。所持金は11ドルで、地下鉄の売店で買ったキャンディーやポテトチップスを食べ、地下鉄駅のトイレで用を足すなど、11日間ずっと地下で過ごしていた模様です。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私、龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。今週のピックアップは、自閉症啓発、自閉症児応援ソング、僕は元気な自閉っ子をご紹介いたします。さて、皆さんは、僕は元気な自閉っ子という曲をご存知でしょうか？この歌は、自閉症啓発、自閉症児応援ソングで、どんぐり坊やの父さんが平成17年に作詞作曲されたものです。現在小学校3年生である自閉症のお子さんのどんぐり坊やくんのリードボーカルで、今年作り直した歌です。この歌の情報はミクシーからそよ風の手紙にたどり着かれたひまわりさんのご紹介で知ることができました。ひまわりさん、情報ありがとうございました。早速、どんぐり坊やの父さんのホームページを訪ね、すでに YouTube 上でアップされている歌を拝見、拝聴いたしました。とてもほのぼのとした曲調と素敵な歌詞、またどんぐり坊やくんの歌声がなんとも可愛らしいです。どんぐり坊やの父さんは、ホームページ上で歌詞の説明をされていますが、その最後に、自閉症の人がこの世界で、地域で、一緒に遊んで、暮らして、仕事もして、そんな当たり前のことが当たり前にできるように、それがこの歌のテーマです。と書かれています。さて、今回、どんぐり坊やの父さんより、直接ご了解をいただきましたので、 少しだけ曲を流させていただきます。それでは、どんぐり坊やくんが歌う、僕は元気なジヘッコです。では、お聴きください。
一緒に歩いて行こう。僕はジヘイクさ、ちょっと元気ね、ほど元気さ、ちょっと変わってるけど、それが僕の持ち味さ。僕はジヘイクさ、生まれた時からずっとさ、パズルやお絵描きや電車も大好きなんだ。あそこみんなで一緒にずっとまっすぐ向こうにいよう。あそこみんなで一緒に最後つな
げ。ボーカルのどんぐり坊やくん、素敵な歌声ですね。現在 YouTube 上でどんぐり坊やくんの絵とともに歌を聴くことができます。私のブログの方にホームページの URL を載せますので、この後ぜひお尋ねくださいね。以上、今週のピックアップ、自閉症啓発自閉症児応援ソング、僕は元気なジヘッコをご紹介いたしました。さて、そろそろお別れの時間です。次回114号の更新は12月4日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の陽馬の父でした。さようなら。